今回のゲストは、学部と大学院の同期で、現在神戸理研でポスドクをしている小坂本ひなさんです。小坂本さんの博論発表を聞いていて衝撃を受けたので、論文になったらお話をお聞きしたいと思っていたのですが、今回めでたく論文が出たということで、ポッドキャストに出演していただくことになりました。今回、これまでの研究の話から、今回の論文の裏話、特にアミノ酸センシングなど、や、その他いろいろについてお聞きしていきたいと思います。また今回学部大学院同期で、某製薬会社勤務の Y 君も参加ということで、同期3人でお送りいたします。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張しましたわ。
いや、すごい面白いな。
いや、まあ、フランクな感じでやっていければと思っております。
はい、お願いします。はい、
お願いします。
今回の論文までの話から聞いていきたいと思うんですけど、はい、まあ、そもそも最初学部4年で三浦県に行って肺の研究を始めてたと思うんですけど、まあ、そもそもなんで三浦県だったのかをちゃんと知らないので、まあ、そういうところから聞いていきたいと思うんですけど
そうですね、これそう、私もともと文政に行きたかったの覚えてますって貼ってたんですけど、
なんかそんな話もあったような
研究室配属の時にね、うん、でまあそれに行きたかったのがそもそも学部2年の時に、うん、薬学研究の最前線っていうオムニバス授業で後藤先生の話を聞いて、で結構エピジェネに興味があったからポリコムの話とかが面白くて、で後藤研に行きたいなと思って薬学部に行ったんだけど、結局その研究室決めの時に蓋を開けてみたら10人志望してて5人しか行けないのに、それでちょっとダメだった時のリスクを取れなくて変えようってなったんだけどその時にそうね、それ以外の研究室で生物系で結構いいなと思ってたのが遺伝で、まあ何が良かったかというと、実習の時の TA の感じとかももちろん良かったんだけど、まあ、三浦先生の笑顔がめちゃくちゃ良かったのとあとは結構その、まあ、エピジェネとかに興味があるっていうのもそうだけど、細胞内のシグナル伝達とか細かい分子のなんだろうな機能が結構好きだったけど、遺伝の人の話を聞いてると結局個体の表現型まで見れるのが面白いんだっていうのが確かになと思って、で遺伝学が強い症状媒を使えばそういう細かいところから最終的なアウトプットとして個体のところまで見れるのがいいなと思って、ハエをやれると結構いろいろ面白いかもというのもあって三浦県にしました
なんかめっちゃ考えられてるというか
いやーでもその私の年だけ三浦先生の発生生物学の授業がなかったから、あのカリキュラムの 変更みたいなののせいで、だから授業を受けたことがなくて、だから遺伝が人気がなかったのに、やたら。で、一人だけ張ってたけど、そこに私が流れていき、もう一人流れていき、他の研究室のじゃんけんおうちが来てみたいな、
うんうん、
こう、そういう感じで遺伝のメンバーが構成されたんですけど、行ってみたらすごいいい研究室でしたね。
うんうん、いや、三浦先生の笑顔。
そう。ね、本当にね。すごいニコニコしてるから、
うん、
そういうことでした。
なるほど、確かにハエは、うん、個体での表現系も見やすいし、そういう点では、
うんうん、
マウスとはだいぶ違う。
そのまあやりやすさがそうですね、うん、まあ、あの生活感も短いし10日間で次世代できてくれるから、うん、まあ基本的な実験のスパンが短いし、
え、10日で次世代ができるの
そうです。
早っ。
そう。だからまあ、そうだね。で、私、幼虫やってたんで、うん、卵を産ませて、4日でも実験できる状態になるのよ。だから、なんかやりたいなと思ったら、そう、オスメスかけて、4日後に実験っていうのをひたすらできるから、実験スピードとしてはやっぱり速くなるよな。
うん。じゃあ、それで、遺伝に入って、最初のテーマはネクローシスで。
いや、違ったんだよね。そういうわけではなくて、私は実はビヨンでもう就活しようという変な学生だったので、その、入った時に実は1年で出ようと思ってて、
ははは。
で、その場合に、そういうパターンが初めてだったみたいで、三浦県で。で、何をさせるかってなった時に、やっぱ先輩の手伝い的なことしか、まあ一年じゃできないだろうってことで、で、背中の細胞腫を、さなぎの時期の背中の細胞腫をやってる先輩がいて、まあその細胞腫が、なんか背中の右側、左側から、こう背中の将来、背中になるところの部品が寄ってきて、真ん中でゴツンとぶつかって、接着して背中になるっていう、そういう作られ方をする場所なんだけど、その左右からの圧力がかかって、中心のところの線で細胞腫が起きるっていうのがあって、なんだろう、メカニカルストレスによる細胞腫みたいなのがあんまり知られてなかったので、そこのどうやってそれが起きるのかっていうメカニズムを手伝うっていう感じになって、で、まあ、やってるうちにちょっとずれていって、その衝突するよりちょっと前の時期の背中が寄ってくるところのライブイメージングをしてみたりとか、あと衝突した時の細胞腫じゃなくて、その衝突したその正中線っていうぶつかった線のところだけ、角膜を構成する角ラミンっていうやつが A タイプと B タイプっていうのがあるんだけど、それが B タイプのがほとんどなのに、そこだけ A タイプに変わるみたいな面白い現象があって、それをやってました。なんで、A タイプになって、その意義はみたいなことをやってて、全く違うガチガチの発生学みたいな
あ、
や
そう
つ
なんだ。
を、M1 までやってましたね。
そこから、まあやっぱ、修士に行くっつって、修士になって、で、テーマを変えるみたいな。
そうだね。まあ、もう、修士行くってなって、修士終わるまではそれかと思ってたけど、M1 の9月か10月くらいに小畑さんが、イギリスから留学から帰ってきて、まあ自分のチームを作りたいという感じになって、で、私がその就活をするとか言ってたこともあり、そのどっかのチームに所属するというよりは、三浦先生直下でやってて、まあ、ふよふよした感じだったので、小畑チームとして新しいテーマでやらないかみたいな感じで、ちょっとくら替えする感じになって、で、そこから M1 の終わりぐる頃から、まあ、腸内細菌おばさんがイギリスでやってたので、腸内細菌関連のやつをやろうということで、ネクロシスと腸内細菌のやつが始まりましたっていう経
論文は多分羽がネクローシスして、で、その時に腸内細菌その分布が変わって、それで全身炎症が起きるみたいな、合ってます。
合ってます、合ってます。
れ、じゃあもう最初から、なんていうか、ネクローシスと腸内細菌に着目していこうみたいな感じで始めたの。
実はその和田さんが留学に行く前に三浦県でやってたのが、その羽でネクロシスすると、寿命が短くなるよっていうところまで分かっていて、でその原因が何か分からない状態で、留学先に行って、で腸内細菌のことやって、腸内細菌じゃないかっていうのになったんですけど、まあ、実はその腸内細菌じゃないかってなる前にというか、三浦県の時代に一つだけ腸内細菌が関係してるかもと思わせるようなデータはあって、それがメタボローム解析をした時に、羽でネクロシスが起きた個体ではグルコン酸っていう代謝物が増えてたんですけど、それがハエの体内では作れるはずがない、代謝酵素を持ってないから作れないはずの代謝物だったので、それを作れる、まあ、外来性の何かがいるんじゃないかってことで、で、腸内細菌じゃないかっていうのは、ちょっと仮説があって、で、まあ実際本当に蓋を開けてみたら、グルコノバクタっていうグルコン酸を作る細菌が増えてたんだけど、そういう示唆的なデータもあり、で、イギリスで腸内細菌をやるいろんな技術をゲットしてきたので、そのネクロシスと腸内細菌の関係ってことでやってみようという感じになったっていう
な
経
る
緯で
ほ
すね。
ど。羽のネクシスが、腸内の細菌にまでこう影響を及ぼすって結構離れてるなと思ったんですけど、そこはいけるなっていう確信があったんですかね。
そうね、まあ、確かにそうなんですけど、羽って実は、もちろん羽の付け根のところで、体の内腔側とつながって、 で、羽のネクロシスすると死にきれなかった細胞がザーってこう体の中に流れてきて、で炎症を全身性に引き起こすっていうのがもう分かっていて、で全身に炎症が起きてる状態って結構腸内細菌が確かに変わりうるんですよね。で確かにいろいろ調べてみると、炎症が起こったことによって腸内細菌層がかき乱されて、それによって増えてきたグルコノバクターによってさらに炎症が増悪するっていう、あの悪循環が起きてるっていうのが分かって、なのでまあそうですね、離れてはいるけどやっぱり炎症が全身に起こるような状態っていうのは腸内細菌が変わりうるねっていうのは結構いろんな先行研究があったので、まあ、そこからそうどの腸内細菌が大事かみたいなのを結構ちゃんとやっていったっていうところですね。
もう D2 には論文出てたってことは、2年ぐらい、2年3年ぐらいで終えたっていう。
そうね。
い
や、そう、まあそれは確かに仮説がもともと立ってて、それがそのまま正しかったから早かったっていうのがあって、
うん、
まあネクロシスで腸内細菌が変わっているかっていうのを見て、変わっているってなって、で、増えてたグルコノバクターが原因かっていうのを見たら、原因だったっていう、本当に素直な結果が出て、でも本当は最終的にそのグルコノバクターが他に似てるアセトバクター、酢酸菌とすごくそっくりだけど、グルコノバクターがすごい免疫を活性化させやすい、炎症を増悪させやすいっていうのが分かって、じゃあなんでそこが違うのかとかいうとこまで行きたかったけど、その辺はまあちょっとぼやっとしか分からなくて、グルコノバクターが鞭毛をスペシフィックに持ってて、それが免疫を活性化するんじゃないかとかいう仮説を立てるところで終わっちゃったんだけど、まあ、グルコノバクターだっていうところを見つけるところまで結構すんなりいけたので、まあ、そこまでのデータで一旦こっからさらにディープにやると多分ドツボにはまる可能性があるから出そうかっていうことで2年くらいで出したっていう感じですね。
ちなみにちょっとまん丸とかで、なんていうか、
うん、
羽がネクローシスして腸内細菌が変わるっていうのに、なんか対応しそうな現象って、どういう状況？
まあ、どこかが、損傷した、壊死したっていう状態と似てるから、うんうん、まあ、トラウマティックブレインインジャリーとか、
うんうん、
とか、まあ、そうね、どっかを手術で傷つけたとか、
うんうん、
で、なんか、そうね、壊死して、遠隔的に実は炎症が広がっているっていうのが、まあ本当はモデルとしてはそうですね、ネクロシスしていろんなものが細胞内からいろんなものが出るっていうことによる、あの何かに感染したっていうのと関係ない免疫の活性化っていうのを起こせるモデルとして羽のネクロシスっていうのは使っていたので、うん、本当はだから菌に関係なく無菌のクリーンな状態で細胞から出てきちゃう ATP とか本来外に出るはずのないものが撒き散らされることによる炎症みたいなものを見るモデルだったので、イメージとしてはそういう感じかな、感染じゃないけど壊死みたいな。
なるほど、
はい、
どうしよう、論文いっちゃう、次の
ですかね、これまでの話あと何かあったっけ、うん、まあでもそんな感じか、うん、
その腸内細菌の論文出した後、なんていうか、うん、さらにディープに腸内細菌をやるというよりは、
うん、
割と違うアミノ酸代謝に行くみたいな流れは、
ね、
やっぱその腸内細菌これ以上詰めるとちょっと難しいかなみたいな。
というよりはむしろ、実はその栄養のやつは腸内細菌始めた時と本当に同時並行で、私がやりたいからやらせてくれって言って始めていて、もともと私は栄養やりたいって言って遺伝に行ったんですけど、栄養やってる人がその時誰もいなくて、栄養、微小栄養環境だからとかいうことで、その背中の細胞同士がグルコースを取り合って細胞死してるんじゃないかとかいう仮説をいろいろ検証したりとか、まあやってたこともあったんですけど、まあ栄養からちょっと遠いところにいて、本当に栄養をやりたいよっていうのを、ワトさんに腸内細菌やらないって言われた時に伝えて、でまあそしたらそのネクロシスの方は結構その割と出せそうなというか固いテーマなので、栄養の方は本当にゼロから条件検討いろいろしないといけないと思うけどやってみようかという感じになって、でドーハドっていう発生期に いろんな、なんだろうな、刺激を受けたりとか、病気にかかったりした時の、せいで、大人になった時の病気のなりやすさとか変わってくるっていう仮説を、処女パイでやりたいっていうのが、あったので、和田さんがそれは、ロンドンでやってたやつの続きみたいな感じだったんですけど、それを栄養でやろうという話になって、処女パイの、まあ、幼虫期が8世紀に相当するから、そこでいろんな栄養を変えて、成虫の寿命とか、いろんな健康指標を見てみようかということを、まあ、まず何が出るか分かんないけど、やってみようかっていうのを裏で実は結構やっていて、そう、それでまあ、なかなかうまくいかなかったけど、その間にネクロスの方が一応進んでくれたので、そっちが終わってから、本当に本格スタートみたいな感じになりましたね、栄養の方は。
まあ、そもそもなんで栄養をやりたいなっていう気持ちが、三浦県入る前からあったんですか？
そうね、まあ、栄養、あの頃は私はご飯を作るのがすごい大好きで、今はって感じなんですけど、あの頃は本当に本屋に行けばレシピ本のとこめっちゃ読み漁るみたいなぐらいご飯作るのが好きで、で、栄養の本とかもまあまあ読んだんですけど、でもまあ栄養の本読むと本当に浅いことしか書いてなくって、まあ、ビタミンとかのとこ全部抗酸化作用で片付けられてるし、何がどこにどう効いて抗酸化作用なんだよとかすごい思ってて、その分子目線で考える人からすると、なんかね、これを食べるとこうなるよみたいな、すごく単純化されてテレビとかでも結構言われてるのがあんまり気に食わなくて、で、栄養素の分子作用みたいなものは、実はあんまり分かってないんじゃないかなっていうのがちょっとあってやってみたくて、そう、最初はそういう、まあ、ビタミンとかもちょっとなんだろうな、体を形作るものというよりはなんかシグナル引き起こしそうなものに興味があったんですけど、結局は、まあ、アミノ酸って20種類同じようなものとしてそのビルディングブロックとして考えがちだけど、シグナルとして面白いんじゃないかっていう20個それぞれ違ったら結構面白いよねっていう発想からアミノ酸に着目するようになって、で、そうね、アミノ酸1個ずつ抜いて幼虫菌抜いて成虫がどうなるかみたいなのをとりあえず見てみようという感じになりましたね。
なるほど、
うん、
いや、そうですよね、結構意外と分かってないところ多かったりして面白いですよね、うん、
そう、でもその当時が特になんかテレビで分かんないけど健康食品ブームじゃないけど結構これを食べたら体にいいみたいなのが多かった気が、まあその頃テレビをよく見てたからかもしれないけどして、なんかなっていつも思ってたね。そうそう、そういう卑近なというか一般の人にも受け入れやすいような分野だからこそ、その浅めに語られるのかなっていう気はするんですけど、深いところやったら多分面白いんだろうなっていうのは、うん、あって、で結構そうね、最近はその流れがだいぶ高まってというか、同じ似たような分野の人たちが増えてる気がするので、分子栄養学っていう分野が結構確立されてきつつあるなという実感がありますね。
なるほど。もう最初にやったのはその幼虫期に1個ずつ20種類のうちから抜いてって、どれ抜いたらおかしくなるかみたいな。
そうそうそうそう。
もう最初はその何が当たるかも本当に分からずにやっていったみたいな感じ？
そう、そうです、そうです。何も分かんなかったんで、でもまあとりあえずその20種類抜きたいけど、幼虫期で抜くためのその人工餌っていうのがいまいち確立していなくて、成虫用の餌っていうので一応2014年にそのいろいろ最適化して、処女パイが普段食べてるイーストに似たような組成の材料を混ぜて作る人工餌っていうのが開発されたんですけど、それを幼虫に食べさせると発生がなんか2倍ぐらい遅くなるよっていうんで、ちょっと自然由来のイーストの抽出物とか加えてあげないといけないとかいうのがあって、で、そうすると完全にアミノ酸抜けないっていう状態になったりして、いろいろ試行錯誤するところから始まって、まあ、結局防腐剤を減らしたらかなり幼虫の、発生スピードが良くなるっていうところに行き着くまでに1年ぐらい、その餌の調子を良くするために 多分費やしてて、で、あとはそうね、その幼虫期過ごした後に、成虫で寿命を見るっていうのをするために、成虫の寿命を見るための餌が、うちの三浦県で使ってた元々の餌だと、ちょっと寿命が元々長すぎるよってなって、これ以上伸びてほしかったんですよ。その縮む方はなんか、いろいろ何かが調子悪かったんじゃないかってなっちゃうから、幼虫期なんかしたら成虫で伸びるっていうのを見たくて、でもともとちょっと長すぎるからちょっと短くしないといけないかもってなって、で長すぎる原因ってよくあるのが、もう成虫のタンパク質が少し少なくてナチュラルに食事制限みたいな状態になってて寿命が長いっていうのがよくあるパターンなので、そこのイーストがタンパク源でグルコースがシュガーなんで、その比率をいろいろ変えたりして寿命を見やすい餌を作ろうみたいなところから始まり、なので三浦県のその廃用の餌を改良するっていうところから始まったんで、1年くらいはただひたすら餌作りみたいな感じだった。
マジか、最初の発見までにそんな検討があったとは。
そうね、あれはもう思うって感じだったけど、でもまあ一応なんとなく経営ができるようになって一個ずつアミノ酸を抜いてみるっていうことがまあ可能になってで、その後そのね、成虫の寿命とか、あと壁をよじ登っていくので、ハエはその登っていくスピードが速いと、まあ、足の筋力があるっていうような指標があって、その運動能を見たりとか、あと腸のバリアが壊れたりすると、そこからあの腸内にあるべきものが体内に漏れ出ていって死んじゃうっていうのがあったりするんで、そういう腸のバリア機能を見たりとか、とりあえず考えうる健康指標みたいなスクリーニングをしていって、そしたらちょっとチロシンを幼虫に抜いた時のいろいろな指標で調子がいいかもってなったので、それでチロシンやってみようかっていう感じになりました。
なるほど、寿命がとか、うん、そのハエの腸がとかって論文のフィギュアで出てる、
うん、いやいや全く、ね、全くないし、もうあれ再現を取ろうと思うとかなり難しくて、
ああなるほど、
寿命はまあ確かに出るときは出たけど出ないときも多くて、そのやっぱ幼虫菌やって成虫菌まで引っ張ってくれるっていうのがまあブレるんだろうな、それでなかなか出なくて、最初期の頃は本当にまあまあ出てたから着目できたけど、まあビギナーズラックみたいなもんで論文に出せるほどの安定性がなかったので、水道波動の話はちょっと幼虫のことがいろいろ分かったら、もしかしてもっとステーブルな方法で食事をいじるとか環境操作じゃなくてチロシンセンシングの遺伝学的操作とかで道波動に持っていけないかっていうのが思惑があって、まずは幼虫のチロシン感知のメカニズムを理解しようというところになって今回の論文があるっていう感じ。
なるほど、
うん、
それでもうチロシンをフォーカスにしたみたいな論文にやっていこうみたいな、
うん、そうね、そうそうそう、 なんでそうだね、ちょっと論文の流れとは結構見つかった順番は違っていて、論文は最初にタンパク質制限をしたらこういう音が起こるよっていうのを見つけて、そこにアミノ酸1個ずつ戻していったらチロシンを加えた時に戻ったよっていうところから始まったんですけど、実際はチロシンを抜いて何が起こるかっていうのを見て、そしたら 4EBP っていう翻訳抑制因子の遺伝子発現がすごい上がってるっていうのに気づいたっていうのがあったから、じゃあ、まあ、タンパク質制限で起こることがチロシン制限だけで起こるんじゃないかっていう仮説で、まあ、ひっくり返して、なんだろう、順番を論文のフィギュアにしたっていう感じなんですけど。
なるほど。
そう。そのチロシンを一個だけ抜くっていうのを一番最初のフィギュアに持っていったバージョンで最初論文書いてたんですけど、それだと毎回突っ込まれるのが、そのチロシンがない、チロシンだけないっていうのは自然界ではありえないからすごい不自然だと。
なるほど、
そんな食事を食べることっていうのはありえないわけだから、すごいなんだろうな、変だっていうレビュアーからの指摘がやっぱり毎回あって、 で、まあ考えてみたら、それって一つの遺伝子をノックダウンしてるみたいな状態だと私たちは思っていて、普段別に遺伝子働いてるけど、一個だけ機能落として、普段これが働いてることがこう大事だったみたいなのを見るのと、同じような操作だけど、食事ってなると、一個だけないっていうのがあまりに不自然になるから、じゃあちょっとやっぱロジックを変えて、タンパク質制限の状態っていうのはまあ普通に起こりうるけど、そこに一個だけアミノ酸を戻してやったら戻ってくるっていうのを順番にしてやると、なんか結構すんなり入るようになるっていう不思議な感じだけど、そういうロジックの転換が結構大事だったのかもっていう印象がある。うん、
じゃあその最初チロシンが重要やっていうのを見つけて、どうやってチロシンを感知してるのかとか、
うん、
まあなんでチロシンが大事なのかみたいなのをやっていこうみたいな感じになったっていう。
そうですね、その通りですね。うん、でもそう、本当に一番最初はチロシンがないっていうことが、その幼虫でないってことが成虫でなんか元気っていうことしか分かってなかったから、チロシンがないことで何が起こるのかが全く分かっていなくて、まあ RNA-seq をかけてたんですけど、それでまあ後々確かにいろんな気が応答っぽいものが変わってるっていうのは分かっただろうとは思うんですけど、その前にチロシン制限で何が起きてるかっていうのは RNA-seq の結果が返ってくるより前にいろいろ考えてて、で、なんかチロシン抜いた方が調子がいいってことは、チロシンが普段多すぎるんじゃないかっていう風な発想になって、
うん、
で、論文を結構調べてみると、チロシンなんか大量に与えるとそれはそれで毒性だみたいな話があって、うん、線虫でチロシン過多になると JNK が動いて、その下で FOIBP が上がるよっていう話があって、チロシンがめっちゃ多い状態では FOIBP が高くて、チロシン抜いたらフォイビピ下がるんじゃないかって思って発言見てみたら全く逆で、チロシン抜いた時にめっちゃフォイビピが上がってて、
うん
うん、なんでその着目する遺伝子は最初からアリネセックする前からなんか釣ってたんですけど、本当に全く逆の仮説で釣ってきてて、
うんうん、
それでフォイビピが1個あのチロシン抜いた時に上がって、それを他のヒーヒーサミノ酸抜きと比べてもチロシン抜いた時だけEBP が上がるぞってなった時に、ああ、なんかこれはフィグ1の A だねみたいになって、これでなんかチロシン特異的なセンシングっていうか応答の正体みたいなのが、発端がつかめたみたいな状況になって、そっからいろいろメカニズムを詰めていこう。まあ、ATA4 っていう転写因子が EBP を誘導しててみたいな、そういう上に行くような感じになったり、他の表現型見ようってなったりしたんですけど。
で、結構なんか驚きだったのが、そのチロシンを感知するのが、これまでのアミノ酸センサーじゃないやつだみたいなのが、すごい面白いなと思ったんですけど。
うんうんう
ん
う
ん、なんだっけ、GCN2 ってやつが、アミノ酸が乗ってない tRNA 感知して、
そうそうそう、
アミノ酸結合をセンスすると思ってたけど、GCN2 のノックアウトでも、そのチロシン飢餓には応答できるっていう。
うん、そうなんですよね。GCN2 から ATA4 っていう経路が、まあ、細胞培養系でかなり確立していて、うん、細胞培養系みたいなもう培地から完全にアミノ酸1個抜くとか、まあ、アミノ酸全部抜くってしたら、かなりアンチャージド tRNA が増えて、それが、まあ、アンチャージド tRNA の種類を問わず、その GCN2 に一応結合するということになってるんで、どれか1個のアミノ酸が結合してアミノ酸フリーの tRNA が増えてくると、種類に関わらず GCN2 にくっついて、で活性化して ATA4 が活性化されるというのが一般的な、まあ、カノニカルな経路なんですが、そうね、それじゃなかったっていうのは、でもまあ美貌では結構そういう話は実はあって、
うん、
GCN2 非依存的な ATA4 活性化っていう経路が、例えばロングタームに食事制限とかタンパク質制限した時のやつは GCN2 非依存だ、でも ATA4 は活性化してるとかいう話はちょこちょこありはしたんですけど、そうね、まあじゃあ実際それ以外の何なのかっていうのは まだ分かってないっていう状態ではあって、でハエの場合も そう、実際に ビボ で、そのチャージがちゃんと減るのかっていうのがそもそも疑問があって、培養細胞みたいな、まあ、言えば血液から完全にアミノ酸フリーにするみたいな状態と、食事中のアミノ酸がないけど、体内での代謝とか恒常性でなんとかできるって状態は結構違うと思うから、それで、まあ、だからそもそもアンチャージド tRNA がそんなに増えてない可能性があるな、とは思っていて、うん、で、実際 GCN2 は関係なさそうだっていうのは、そう、まあ、ビボではそう、その可能性も十分あるなっていうのが、私たちの印象。
なるほど。
うん。
そこで気になったのが、うん、食事中の、チロシンを、
うん、
抜くような実験で、
うん、
その体内の、チロシンがどれぐらい、不足するのかっていうところが気になったんですけど、そこって調べたんですか？
そう、それは半分くらいになって、チロシンが食事から取れるときに比べると。でも半分は整合成でフェニララニンから体の中で作るっていうので、うん、おそらく賄われているっていうのが分かってるんで、そう、半分になっただけでいろんな飢餓を起こせるっていう。
うん。
うん。
チロシンにスペシフィックななんかセンサーがあるはずっていうこと？
そう、まさにそれを今やってるので、詳しくは言えないんですけど、そうそう、そういうことを想定して、チロシン感知のセンサーを取ってやろうというのが、目下の課題です。
個々のアミノ酸センサーって どれぐらい分かってるの？なんかちょっと調べたら、ロイシン感知センサーとかは、まあ割と知られているというか、なんか最近でのパブリケーション多いなと思ったんだけど。
そうね。まあやっぱり、トア周りが多くて、その、ロイシンセンサーと同じような立ち位置にいる、アルギニンセンサーのキャスターっていうのがいたりとか、うん、あとは、メチオニンの代謝物の S アデノシルメチオニンを感知するサムトアっていうのがいたりして、その3つは全部トアのその制御のところに横槍を入れるような形で、アルギニンがくっつくとキャスターが不活性化して、で、ゲーター2っていうのが不活性化して、結果 M トアが活性化するみたいな、そういう結構複雑な経路を取るけど、アミノ酸センサーとして確立しているものが、まあ少なくともそのロイシンセンサーのセストリン、アルギニンセンサーのキャスターとサムセンサーのサムトア、あとロイシンセンサーがもう一個最近見つかってたけど、その辺がまあトア周りとしてはかなり有名で、まああとセンサーとしているのかちょっと微妙だけど、グルタミンのなんかトランスポーターが、まあ、一応そのなくなってしまったらトアの活性化に行かないとか、そういうので、まあ、グルタミンセンサーって言わなくもないっていう状態ではあるんですけど、うん、そういうところかな。
なるほど。
トア周りが多いですね。うん、
かなりデイビッド・サバティに罰が。
そう。そうそうそうそう。そう、サバティニさんね。いや、でも今回の論文の出たやつを、私じゃないけど、他の結構有名な方がツイートしてくれたやつを、
うん、
サバティニがいいねしてるの見たので、あ、伝わってると思って、ちょっと、そこまで伝わってると思って、喜んでました
。研究やめちゃったのかな？
いや、今、アンアフィリエイティッドだったけど、うん、この間論文出てて、
うんうん、
ハエのそのセストリンの話の論文のラストだったかな、うん、セカンドラストだったか。で、所属どこなんだろうと思ったら、アンアフィリエイティッドって書いてあって、見たことないと思って。
これ、それ見てびっくりした。
そんなことあるんだと思って。
なるほど。
でもすごいですよね、本当に。うん、
じゃあ、その4つ、5つぐらいしか分かってない。
そうね。まあ、確実にくっつくっていう構造とかもちゃんと見られてるのはその辺かな。うんうん、
まあ、20個全部あるとは限らないって感じか。
そう。うん、そうだね。そう、ヒヒサミノ酸とかだと、そうね、かなり中心代謝と近くて、まあそうね、ピルビン酸とかその辺から簡単にこう作られて行き来してるような代謝物はなかなか食事から減らしても全然減らなくて、恒常性がかなり担保されてるから、そういうのはまあセンスしたところで 常に一定量だから、潜水する必要ないっていう感じで、存在しない可能性は結構あるかな。
うん。
うん、
なるほど。
ちなみにさっき話に出てたトランスポーター、まあ、どこまで関係あるのかなとか思って、
うん、
エドシンのトランスポーターとか、なんかそれぞれのアミノ酸の取り込みのところはどうなるんですかね。
そう、ね、それもやりたくてっていうか、そうね、やってみたんですけど、チェルシンのトランスポーター探し。一個有望なやつがあって、まあ、CG ナンバーってハエでまだ名前の付けられていない遺伝子がそれっぽいなってなったんですけど、まあちょっと再現性があんまり良くなかったりとかして、ちょっと止まっちゃってて、だからまだどれがチェルシンを取り込んでるかすら分かってないので、うん、そのキーを調べたくても調べられないっていう状態で、でもそれができれば細胞内に入ってきてセンスされてるのかとか、細胞表面のチェルシン量を感知する機構があるのかとかが分かるのになと思いつつ。
そうですね。
うん。
確かに。そこもあんまりまだよく分かってない分野っていう。
うん。
うん、
ですね。
マジ、チェルシンのトランスポーター分かってないよ。
うん。まあなんかそのチェルシンとフェニュラーニンとトリフトファンととか、ね、うん、いろいろ取り込めるやつっていうのとして、定義されてるのはもちろんあるので、そういうのが寄与してる可能性はあるんですけど、まあこのトランスポーターなくせばチェルシンほぼ入ってこなくなるみたいな主要なやつっていうのはやっぱり、まあ、組織ごとにも違うだろうし、ハエの場合においてはこれっていうのはなくて、まあ、人との一応相同性とかでこれはチェルシントランスポーターだろうって思われるやつはあるんですけど、ノックダウンしても意外とその細胞内のチェルシン量とか測ってみてもあんま変わんなかったりして、なかなか難しいですね、意外とね、
ちょっと話戻るんですけど、
うんうん、
栄養状態のセンスとしては今回そのチェルシンの減少をスペシフィックに感知してその翻訳を抑えたりしてると思うんだけど、うんうんうん、チェルシンってやっぱ欠乏しやすいの、
ああ、普段の状態でっていうか、そう、うん、そうね、欠乏しやすいかって言われると、そのチェルシンだけ欠乏する状態っていうのは、なかなか考えにくいかなとは思うんですけど、
うん、
その先天性の異常とか、そういうのじゃない限り、うん、でまあ、タンパク質が全体に減ったときは、チェルシンももちろん減っていて、うん、でそれがそのインジケーターになってるというか、チェルシンが減ったっていうのを目印にして、
うんうん、
タンパク質摂取量が減ったっていうのを感じてるっていう、
うんうん、
わけなので、その必ずしもチェルシン以外のものが高いままでチェルシンだけ低くないといけないってわけじゃなくて、うん、他のアミノ酸も減ってるけどチェルシンが減ったっていうことが、まあ、キーになって目印になって感じれるっていう状態なので、まあそんな、ね、だからチェルシンが減りやすければ確かにチェルシンを見とけばいいっていう戦略として賢いなとは思うんですけど、うんうん、そういうことはあんまりないのかもしれないなっていう。
なるほど。
でもまあその症状場合に限って言うと、まあ、チェルシンがかなりその幼虫期のメラニン化、幼虫からサナギになるときにメラニンを作るときにすっごい大量に必要になって、
うん、
大量に消費されて脂肪組織に蓄えられてたものが体液にバーって出て、で皮のキューティクルのところに行ってチェルシンドーパーっていうのを減ってメラニンになっていくっていうところを急速に進めてっていうのに、大量に一過的に使われるっていう、そういう劇的な変化とかをちゃんとモニターできるようにっていうののためにセンサーを持ってる可能性とか、あとはまあ論文のディスカッションでも書いたけど、チェルシンの溶解度がアミノ酸の中で一番低くて、チェルシンの濃度が高すぎたらそれはそれで結晶化して組織にダメージを与えるっていう可能性があるから、高すぎないようにモニターする必要もある、
うん、なるほど。
まあ減っちゃったらそうね、メラニンとか、まあ、カテコラミン類が作れなくなっちゃうから、それはそれでよろしくないっていう感じで、必ずホメオタシスが保たれるように転出する必要はあるっていうのは、うん、まああるのかもしれないけど、まあ、他のアミノ酸よりも超大事っていうわけではない。
なるほど。
他のアミノ酸ももちろん大事だから、うん、 白神だけ特別っていうことではないのかもしれないけど、うん。
いや、こんだけスペシフィックに聞いて、
うん、
なんかすごいなっていう、思いました。
ね。
うん。
不思議ですよね。なんで白神なのか。
今回の論文で一番大変だったところとか聞いてもいいですか？最初の餌作りが、餌作りも大変そうだなと思ったんですけど。
まあでも論文がね、長かったんですよ、旅路が。最初に出してから。2019年に出したんですけど、最初。もう2年半かかっちゃって、パブリケーション
が。長いっすね、それは。
そう。
2019っていつ ?D2?D2?
D1? D1? ん ?2017 年から修士だよね。17、18で修士だね。なんか19がまあそうね。D1 の時に最初に出して、そう、でも、一番最初ネイチャーメタボリズムから実は行って、で、それはレビューもしてもらえず蹴られて、で、いろいろ漂流したんですけど、その後に漂流して、2回レビューして蹴られてっていうのを経て、そっからまたネイチャーメタボリズムに戻っていくためにデータを2倍にしたんですけど、そこが結構エグかった。
なるほど。
戻ったんですね。
そう。まあ2年半もしてデータが2倍になってストーリーが膨らめばまあ戻れるかっていうことで、戻ったんですけどね。その漂流が長すぎても、早く終わってくれって感じで。通って嬉しいっていうより、もう終わって、ほっとしたというか、やっと終わったよみたいなのが大きかったですね。
なるほど。
うん。
実験的になんというか、
うん、
これは大変だったみたいな。
ああ、そうだな。まあ、そうね、幼虫の解剖がかなりまあ多いので まあ脂肪組織だけ取ってくるっていうのをやるんですけど、それを20種類のアミノ酸でスクリーニングとかやると、まあかなりね、 N4 とかでも N4×20 種類、まあコントロールも合わせてみたいな感じで、いつもそうね、88サンプルとかをひたすら解剖するんですけど、まあ1チューブあたり4ファットオブディとかやるのかな。それでひたすら毎日ファットオブディをひたすら解剖して、そうね、まあでもみんな肺の人たちはみんなそんな感じだからな。まあちっちゃいからひたすら数を集めないといけないっていうのがあって、まあでも解剖は楽しいのでいいんですけど、そこそこ大変だったのかな。まあでもリバイスかな、やっぱり。その細胞死とか、そのネクロシスの時は、かなり、まあ、三浦健が細胞死の研究室っていうのもあるし、ネクロシスの経をその前の論文ですでに発表してたっていうのもあって、かなり、そのラボの得意分野としてやれていたから、レビュアーも優しいコメントが多かったんですけど、まあ、チロシンのやつは、栄養応答の分野は、うちの研究室はそんなに別に得意としてるわけじゃなくて、かなりなんだろうな、誰だよっていう感じで多分レビュアーたちは持ってて、この新参者みたいな感じで。で、そうね、それでレビュアーコメントが結構厳しめだった印象はあるので、その度に実験をすごいして、なのに蹴られてっていうのが 2ラウンドあったから、はーって感じ。だったけど、まあそうね、最初ってそういうもんだよなと思って、その分野ができる前は一発目ってやっぱ苦労するんだろうなと思って。
なるほど。
はい、
どう、
気になったところはとりあえず聞けたかなって
自分も大体聞いたかな。あと、まあちょっと 雑談っぽいのが最後あるんですけど、まあこれ、いや、全然全部は聞かなくていいかな。三浦県すごいさ、独立する、される方が多いじゃん。特にここ何年かなんかも、その、三浦イズムって、どういうとこにあんのかな。
そうね、本当だよね。私も知りたいんですけど。いや、私自身がその独立しようとしてっていう経験がないから、どういうところが三浦先生から、なんだ、恩恵を預かってるのかっていうのは、肌では感じてないけど、でもまあ思うのは、三浦先生自身がみんなが独立してくれるようにっていうのをかなり第一に考えてるんじゃないかなっていうのは思ってて、なんか本人から直接言われたことではないけど、前に先輩がなんか三浦犬をモーガン犬みたいにしたいと、なんかそこからすごいたくさんの研究者が独立していって、そういう独立した研究者が一堂に会して写真写ってるみたいなのがあって、こういうラボにしたいんだよねって言ってたみたいなこと聞いて、なんでそうね、みんなが飛び立っていくことを念頭にサイエンスしてるのかなっていうのはあって、で、多分まあかなりダイバースしてた三浦県の時代を知ってるかと思うんだけど、そのマウスとハムスターとアリがいてみたいな、今クラゲがいるんですけど、まあそういうみんないろいろ違うことをそれぞれやって自分の独自色を出すっていうのを結構楽しんでるのかなっていうのがあって、トップダウンで三浦先生がこういうテーマをやるからみんな割り振っていくからやろうねって感じでは絶対にないっていうのがいいところなのかもしれないですね。
なるほど、自由にやってもらうみたいな、
そう、なんか結構印象に残ってるのが、あのプログレスレポートの時に、なんか自分のやってる研究のことをこのプロジェクトはみたいな感じで喋った時に、プロジェクトって言うんじゃないと怒られて、なんかプロジェクト研究っていうのはすごい大目標みたいなのがあって、それをこうみんながいろんな部分部分を担当して、その一個を受け持って誰かがやってみたいな状態だから、テーマ、自分のテーマとして発表しなさいってすごい言われて、なんか私の中ではその、自分の中で持ってるそれぞれのテーマをプロジェクトみたいなものとして、そんな大きなものみたいな感じのイメージはなく捉えてたんだけど、三浦先生的にはそこは結構大事なところで、自分のなん独自の一テーマっていうものをどっかのプロジェクトのなんだある目標達成のための一つのコマみたいなものとして捉えてはいけないっていうのをすごい言ってて、なんかだからそういうところがあるのかもしれないですね。一人一人が自分が独立するためにやってきたっていう自信を持てるようにやらせてあげようって思ってるのかなっていうのはちょっとありますね。
なるほど。
そう、いや、まあでも普通に先輩たちがすごいからっていうだけなのかもしれない、わかんないけど、めちゃくちゃ働くし、うん、サイエンス大好きだしみたいな、
そう、
なんかすごいなって思うけど普通に、
そんな感じですかね。
そんな感じですかね。もうただグダグダ喋ってしまったけど、
いやいや、
もう、
まあいいや、そういうわけで、まあ1時間ちょっとですけど、いや、ありがとうございました。
ありがとうございました。
だいぶ小坂本氏のトーク力に引っ張っていただいて、
いやー、喋りすぎてごめん。
いやいやいや、もうちょっとね、ホストとして回し力をつけていかないといけないなと思いました。
いえいえいえ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。